特製ヒレステーキもエビフライもオマールエビのビスクもとても美味しかったという記憶はある。会計の時に少しうなだれた部長の背中も、期限内に仕上がった書類を無事に提出して後輩とガッツポーズし合ったことも覚えているけれども、私の気持ちは明らかに浮ついていた。それを悟られまいと必死で張り詰めていた緊張は、会社の最寄り駅から2つ隣の中央駅を降り、徒歩5分ぐらいの大通りに面した雑居ビルのエントランスで落ち合うことを約束していた彼のその顔を目にした瞬間、一気に弛緩してしまった。金曜日の午後7時、梅雨入り前だというのに、やけに湿り気を帯びた蒸し暑い空気が街を支配して、けれども行き交う人々の表情は、静かな安堵を抱えながら家路を急ぐ人、解放された気分のままに連れ立って居酒屋へ向かう人、それぞれがその瞬間の気持ちの中で生きていた。
ごめん、待たせちゃった。
いえ、今着いたところです。紺のネクタイを締めた白のワイシャツに黒のスラックス、脇には真新しそうなカバンと、先日会った時に羽織っていた勤め先のオリジナルだと思われる薄手の上着を抱えていた。約束の時間にはまだ早かった。なのに彼はどう見ても急いできたかのように少し汗ばんで、それでも平静を取り繕おうとしている。こういうところが私は好きだったのだ。彼の安心と疲労が混ざり合った匂いが、私の鼻孔をこれでもかとばかりに刺激してくる。
今日はお姉さんがおごってあげる。さあ、行きましょう。
木の木材を多用したおしゃれな内装、圧迫感のない個室でゆっくりと静かに食事ができるこの店は、私が一人で飲みたい時に訪れる隠れ家的な居酒屋さんだ。値段の割に提供される料理がボリューミーで、飲み放題までついたおまかせコースはいつも決まって注文するメニューだった。お通しと生ビールが運ばれてきたところで、
お疲れ様でした
と乾杯する。少しの静寂があった後、
あの
という緊張感で苦しくなりそうな声が彼の口から漏れた。
実は僕、今付き合っている彼女と来月結婚するんです。
それは突然の告白だった。
いや違う、あの日視界の片隅に残った小さなあの輝きが明瞭なまでに彼の言葉へと差し結んでいく。
そして私はきっとどこかでこうなることを予測していたのだ。
なのに心は揺らぐ。こういう時どういう顔をすればよいのだろう。
言葉にすべき定型文はすでに頭の中で準備が整っているけれど、どんな顔をしてその言葉を発すればよいのか、私の思考は高速で回転しているように見えて停止していた。
でも先日お会いした瞬間、付き合っていた頃の記憶を思い出してしまったんです。
そうか、そうだったんだ。彼も同じだったのだ。強烈なまでの性欲が私の理性に進行する。
一度だけでいいんです。今付き合っている彼女を裏切ることはしたくないんです。結婚する前に、そのもう一度だけ。
彼の言葉を遮るように、私はテーブルに置かれた彼の手を掴んでいた。触れた瞬間、彼のあらゆる感情を読み取れた気がした。そして一気に緊張は解け、思わず吹き出してしまった。期待も何も、私は彼の性的思考を歪めた張本人だ。私が望まずとも、彼はあの日、私と再会した瞬間にその衝動が抑えられなかったのだ。ただし、婚約者を裏切りたくない、 という高潔な条件が彼の枷になっていた。その枷を外すのが私の使命なのだと。
ありがとう。あなたのそういう優しいところ、前と全然変わっていなくて安心した。大丈夫。あなたの気持ちは私が守る。だから、ね。今夜だけはいいよね。
震えるようなため息が彼の全身から漏れ、その心がゆっくりと溶けていくようだった。
ありがとうございます。その、よろしくお願いします。
何よ、改まっちゃって。さ、そうと決まれば、ちゃんと腹ごしらえしましょう。
彼の手を離すと、私は飲みかけの生ビールを一気に飲み干した。少しぬるくなったビールは苦みを増して体に染み渡る。
もしかしてなんですけど、こんな暑い日にクロストッキング、そういうことでいいんですよね。
やはり彼は気づいていた。そして期待していた私の心情が実は露呈していて、急激に恥ずかしくなってくる。
三重デニール、ありがとうございます。お店を出る前に歯磨きしてきますね。
25デニール、もう恥ずかしいんだからね。